僕らもですね今、シェルターっていうのを持ってないんですね。シェルターっていうのはその、犬を保護する施設なんですけども、はい、でこれをどうしてるかっていうとメンバーだったりとかその会員さんとか、うん、まあ、そういったところそういった方にお願いして、ボランティアで一時預かりっていう形の、預かりをして、でそれで譲渡会っていうところに連れて行って、で、譲渡活動をするんですけども、でただそうするとですねなかなかその毎週毎週来れなかったりですとか、そういうタイミングだと譲渡会に来れない人に対して、どういうふうにしていくかってところもあるんで、でかといってその各個人の家にこの犬が気になるからって言って行くのも大変なで、やっぱりそういうことを考えるとシェルターっていうものが、必要になってくるのかなっていうふうに今考えてますね。できればその、今僕らだけじゃなくてその国自体、国っていうかまあ日本全体にそういう保護活動っていうのがすごく見直されてまして、で一部僕らもですね国会議員さんですとかそういったところと話をしたりですとか、そういう中で、なんとかその沖縄の殺処分数をゼロにできないかっていう形でシェルターを作るっていう話も、まあ、まだ構想段階ですけども、出たりですとかそういうのはありますね。
まあ、神奈川でゼロになったんですからね。
そうですね、まあ、数が多いんでなかなか難しいっていうのと、例えば、ドイツですとか外国なんかだとペットショップで動物っていうのは売ってないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
どうしてるんですか。
そういうシェルターみたいなところがあってそこからもらうっていう、っていうのがもう今一般的ですね。まあ、その外国ではですね。でそうなってくると、シェルターに入っての返還率っていうのも 99% ぐらいって高いんですね。でそういう状況があると受け入れをしても、まあ、出口があるのでいいんでしょうけど、今の状況だと毎月例えばまあ毎年3000とか、まあ、猫まで合わせると多分6000ぐらいいると思うんですね。でこれの数が、シェルターに確保していくと、3年ぐらいでもうパンパンになったりですとか、
あ、そうでしょうね、
この、まあ、餌代ですとかそういったのも大変でしょうし、だからまあ一定の特にその避妊去勢をきちんとしてもらうとか、売る方もきちんと考えてくれる、考えて、販売してくれると一番いいでしょうけどね。本当8週生まれてから8週間は、親と兄弟と一緒にいさせてほしいんですね、っていうのはそこで子供同士でじゃれ合って噛んで社会勉強をして、
あ、はいはいはい、
でそうすると噛むと痛いっていうのを覚えてくれるんですけども、でも小さきゃ小さいほど売れるんですね。可愛いんで、でそうなってくるとそこで親と話しちゃって兄弟でのっていう社会勉強を覚えてないので、だから噛んでしまうとか、そうすると噛む犬だからいらないっていう人も結構いますし、そういう悪い循環はあると思いますね。
とりあえず今その、まあ、シェルターを、
シェルターですね、
どれぐらいの規模のものを、
いや今は僕らで考えているのは今、大体僕らのところで常時いるのが大体50頭ぐらいなんで、まあ、50頭ぐらいが入れるところを、できたらなっていう、ただお金もないんで、そこをどうやっていくかってところですね。例えば今考えているのは市町村で使ってないけども、まあ、使ってないというか、まあ、ほぼ使ってない建物があったらそこを安く貸してくれないかとかね、そういうのを探したりしてますね。
なるほど、
街中だとやっぱりうるさいんでちょっと離れた郊外ですとか、まあ、例えば古い公民館ですとか、そういうのがもしあったら、なんか使わせてもらえないのかなっていう形で、沖縄県内でもいくつかの市町村で殺処分ゼロを宣言しているところがあるので、まあ、そういうところとうまく連携ができればなっていう形ですね。
犬のためにも人のためにも頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。